アンニョン、
モンザクトレーナーのフジモンです。日韓交流で使えるコミュ力アップ講座ということでスペシャルバージョンをお届けしていきたいと思います。韓国語講座モンザップ冬季講習イベントモンフェス第6回目の音声講話ということで、楽しく日韓交流そして韓国語での疎通を学んでいきましょう。いきます。はい、ということで今回のテーマは交流のハードルを下げるというようなテーマでね、お話ししていきたいと思います。まあ、交流のハードルを下げるということで、やっぱりですね、その日韓交流っていうところだったりをやりたくて韓国語勉強を始めてる方って多いと思うんですね。まあ、それは例えアイドルとかと話したいとか、誰かの言葉を理解したいとかっていうのがその表であったとしても、やはりその韓国の人と話したいから、またはその通じたいから、韓国語勉強っていうのを始めるわけじゃないですか。正直交流意識がなかったら韓国語勉強する必要性っていうのはないわけですよ。でも今こうしてね、韓国語勉強を始められてるってことで、やっぱりね、その交流の、ね、目的で韓国を始めているのにもかかわらずですね、いざじゃあ交流のシーンっていう風になった時にもうすごい緊張しちゃう、なかなか話せないみたいな人って結構多いと思うんですよ。なんで、まあ、そういうようなね、交流のハードルを下げて実際に韓国語の実践っていうところをね、やりやすくするための、まあ、考え方といいますか、そういうようなところをね、今日は、お話ししていきたいなというふうに思っております。まあ、要はですね、韓国語勉強においてですね、めちゃくちゃ大事なものっていうのは実践なんですよ。つまり韓国を実際に使うってことですね。でその韓国を実際に使うっていうところで、多くの人が、韓国を実際におしゃべりするっていう経験を積もうとするわけなんですけれども、やっぱりそこがですね、すごい恥ずかしい、怖い、あんまりそのなんていうのかな、自信がないってことで、その話すことをですね、やっぱやめちゃう人というか、まあ嫌がってしまう人とかって、まあ、いるわけじゃないですか。でもそういうところをですね、なくしていかないと結局韓国語って上手になっていかないので、やっぱりね、どうしても韓国語を話したい、韓国語を話そうって思った時に、やっぱり日韓交流は避けられません。でそうなっていた時にですね、交流のハードルを下げましょうというところがあるんですけども、その交流のハードルを下げる方法っていうのがですね、自分の内側にあります。自分の内側っていうところを改善することによって交流のハードルが少しでも下がるっていうようなところがあるので、まあ、そこの考え方をね、皆さんにもトレースしてほしいなというふうに思っております。それがですね、我々は所詮外国人であるっていう考え方なんですよね。我々は所詮外国人であるっていうのはどういうことかっていうとですね、なんか結構韓国勉強してる人って、その韓国の発音にしても文法にしても言い方、言い回しにしてもですね、完璧であろうとする傾向があると思うんですね。完璧であろう、でもですね、その完璧であろうとする行為っていうのはですね、なかなかにそのなんていうのかな、ナンセンスというか、そういったところあって、所詮外国人なんだから韓国語で分かんない言葉があるのなんて当然だし、発音がネイティブ並みに上手に最初からできないなんて当たり前じゃないですか。なぜならばネイティブの人たちっていうのは何十年と韓国に住んで今の発音だったり語彙力ってものを身につけてるわけですよ。もちろん、学習も含めてね。だとすると我々日本人が1年3年4年5年6年勉強したところでですね、所詮それはもう6歳児というか、もう小学生レベルというかね、まあそういうようなところだっていうふうに、まああくまで単純な年数だけの話なんですけれども、そういうふうなものなわけですよ。だとすると我々日本人もそうだと思うんですけど、小学生がおかしな言葉を使ってたところで不思議じゃないじゃないですか。これ韓国でも同じだと思ってて、小学生とか中学生とかがおかしな言葉を使ってたところで、ああこいつはまだまだ社会経験が足りないなとか、まだ勉強が足りないなとか、ああこれはこういう言葉なんだけどなみたいな、それで済むわけじゃないですか。だからこそ我々日本人っていうのは所詮韓国の人からすると外国人なので、韓国は別に完璧でなくたっていいわけですよ。むしろそれが可愛かったりするわけですよ。皆さん赤ちゃんとか子供とかね、話してて可愛いって思う時ありませんか？その言葉尻とか言葉遣いとかを聞いて、それが答えなんですよ。相手方韓国の人もですね、日本人がたとえ韓国語がね下手くそであろうと、発音が下手、文法がなかなか上手に話せてない、言い回しがちょっとおかしい、でも可愛いっていう、そこが一つのポイントなんですね。だから皆さんはなんで交流が怖くなってしまうのか、韓国を使うことを恐れてしまうのかっていうと、完璧でない自分が許せないからだと思うんですね。完璧でない自分は恥をかくって思ってるからだと思うんですよ。でも僕もそうなんですけれども、別に韓国完璧じゃなくても、こうやって韓国で住んでるし、日韓交流してるし、日韓恋愛してるし、家族付き合いもしてるわけですね。 これはつまりどういうことかっていうとですね、韓国完璧でなくたって生きられるってことですよ。わかります？なんで、もっとね、交流のハードルを下げて、やっぱりその実践、交流そのものが勉強になる。やっぱ自分のわからないことだったりとか、自分がまだ完璧でないこととか、いろんなことに気づくことができるのね。だからもちろんね、完璧じゃなくてもいいじゃん、俺たち所詮外国人なんだからって言って、あくまで割り切ってね、もうそのままでいいよって自己満足するっていう考えではないですよ。あくまで俺たちは外国人なんだから、どんどん当たって砕けていこうぜっていうことです。そしてそこから学んで、もっともっと成長して、いつか完璧な自分というかね、いつかもっと韓国は上手な自分っていうものをその身の回りの人たちに表現できればいいじゃないかということなんですよ。そしてその成長を自分自身で楽しみましょうよっていうお話でございますね。だから日本語ではこんな達者のフジモンもですね、韓国語では別にここまで日本語ほど達者ではないわけですから、やっぱりそれっていうのはね、外国人だからこそやっぱわからない言葉だったりだとか、使わないとわからない言葉、学ばないとわかんない言葉っていうのがあるわけで、そういったところをこうやって完璧でない自分でありながらも、まあ、学んでいるわけです。なのでね、皆さんもそういう考えを持って日韓交流、そして韓国語の実践をしてみてはいかがでしょうか。僕はですね、こうやって今も、韓国語講座モンザップっていうところで会話会だったりもやってるんですけれども、相手は一応日本語が通じる、日本語が話せる韓国人ですよね。で、なんでそういう風にしてるかっていうと、やっぱりどうしてもね、韓国語で疎通ができない時、日本語でも一応逃げ道を用意してるって話ですよ。あくまでこの韓国語講座っていうのは練習場なので、やっぱ本番と練習っていうのはね、なかなか違うわけですよ。だからこそそういう風に本番意識した練習ということが会話会だとするとですね、一応そんなね、負けたところで人生の終わりってわけでもない、そういうようなわけなんで、もっともっとね、こう気軽に会話会っていうところにも臨んでほしいし、私たち所詮外国人なんだから、やっぱ当たって砕けないと学べないよね、当たって砕けないと成長しないよねっていう気持ちをどこまで割り切って持てるかが成長の鍵だと思ってます。フジモン自身も、自分は独学なんですけれども、韓国をここまで身につけたのは、そうやって当たって砕けてきたからです。分かんない言葉は分かんないって素直に言ってきたし、分かる言葉もしっかりと自分なりに頑張ってみて、それでもダメだった時に教えてもらったりだとか、自分自身で改善したりだとか、調べたりだとか、そういう風にやってきました。でもその中心にあったのは韓国の人との交流で、そして韓国の人との交流を楽しんだことでした。いいですかね。だからこそ皆さんもね、もっと楽しんでください、日韓交流を。そして韓国語を使うことをもっと楽しんでください。完璧でないから何なんですか、間違ったから何なんですかって話ですよ。間違って人生終わるんですかと。間違って例えばその場恥ずかしかったとして、あなた自身の人生に何か傷がつくんですか、汚点ができるんですか、起きませんよね。なぜならば別に本番でも何でもない練習の場だからです。いいですかね。だから僕は別にやらない人たちを責めてるわけではなくて、やる人を肯定したい、そしてやらない人を背中を押したい、もう本当ただただそれだけでございます。全然間違ったっていいし、日本語でね、その分かんない言葉だったら言ってもいいんですよ、練習なんだから。でもその中で韓国語でこれなんて言うんだろう、あ、これって韓国でこういう風に言うのかっていうところを、そこで学びとして得られるわけですよね。だからこれってすごい大事なことなわけなので、皆さん自身はもっともっとそうやってハードルを下げてですね、私たちは所詮外国人である、この考えを表舞台というか、心の表に、意識の表層に出して、もう割り切ってどんどん韓国を使ってみてほしいなというふうに思っております。これ本当にね、俺たち所詮外国人じゃんっていう気持ちを持つだけで、かなり交流のハードルが下がるので、これは僕としては結構おすすめでございますね。はい、というところでね、今回のお話は以上としたいんですけれども、ぜひぜひね、参考にしてお役に立ててほしいなというふうに思います。皆さん今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。日韓の駆け足、そしてモンズアップトレーナーのフジモンでした。じゃあまた明日お話ししましょう。バイバイ、안녕!